今日は何の日かと言いますと、2016年12月の25日ということでね、メリークリスマスということですけども、どうですか、クリスマスは。どんなね、イベントに行ったりとかね、いろいろあったかななんて思うんですけどもね。まあ、俺はあんまりないです。でも、皆さんだったらあるんじゃないかなとね、私踏んでおりますけどもね。ただこの12月25日っていうのは、まあ、クリスマスってだけではないよね。そう。童貞ネットが始まったのが、2008年の12月24日になりますので、丸8年経ちまして、9年目突入と、そういう記念すべき日が、こちら12月の25日とね、なっております。なので、クリスマスってね、浮かれている人いますけども、もうそんなことは忘れましょう。どうせなんもないんだから。ね。なので、童貞ネットがようやくね、8歳になりましたと。これから9歳のね、この、まあ、記念すべき年をね、また過ごしていこうじゃないかという、そういうことでございますんで。まあこれね、ただ8年やりましたけど、振り返ってみても、まるで成長していないっていうね。そんな気持ちでね、本当に、押しつぶされそうになっておりますけどもね。まあ、なんとか、この9年目もね、やっていきたいと思います。一応ね、もう、出がらしかなと。ね、もう、そんなに絞っても、そんな出るものないかななんて思ってますけど、一応、9年目、頑張りますよ。そして、なんとか10年目。ね、長くやればいいってもんでもないけど、一つの区切りなんでね。まあ、そこまではね、頑張ってやっていこうと思いますから。で、これもね、来年、なんだろうね、彼女ができたり、まあ、できないけど、で、結婚したり、できないけど、そんなことが起きて、またクリスマスね、放送できなくなっちゃいましたとか、そういうのはもしかしたらあるかもしれませんがね、そういう時はちょっと収録で、ちゃんと放送の方はしたいなと思っておりますので、まあね、来年も変わらず、何もなかったななんてね、言える方が、ラジオ的にはね、平和かなと思うんですけどもね。まあ私の人生的には、そろそろまずいというか、いやもうアウトなんだけどもね。まあそんな中ね、まあ楽しく悲しくね、2016年、このクリスマスをね、9年目ということでね、頑張っていきたいと思いますのでね、今日も2時間ね、お付き合いいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジで、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。ということで、ようやくね、まあ区切りというかね、8年経ってしまいましたけどもね、あの頃は何をしていたのかとね、本当にそう思いますけどね。2008年だからね、俺がまだ28歳とね、大変ですよ。28歳ってね、若い。そして今は36歳っていうね、ジジイっていうね。いや本当に28から、まあ、32ぐらいまではね、なんか男として一番いい時期だなって思うのよ。若いし、そして一番パワーがあると。で、なんか年も取りすぎていないっていうね。本当にこのまだ、28になってない人、そして33にまだなってない人ね、この28から32の間の人ね、いや、このゴールデンタイム的なところ大切にした方がいいなってね、ここ最近つくづく思ってるんですけどもね。なので、その大切なね、時期をもうこのポッドキャストっていうね、わけのわかんないね、ちょっとラジオでね、まあ4年間ですかね、ゴールデンタイムがあったり、その4年間全部潰して、さらにそこから4年間もね、変わらずやっているというところなんでね、まあ、このままね、続けても続けなくても何も変わりはしないんであれば、じゃあ続けましょうと いうことでね、これからもまた頑張っていきたいなと思ってるんですけどもね。まあ、そんなクリスマス。まあ皆さんね、恋人と過ごされた方もいるでしょう。家族と過ごされた方もいるでしょうと。まあ、そんな中私、ね、一人ですよ。残念ながら一人で過ごしましたって話を今日はちょこっといたしますがね。まあ、そんなクリスマスのお話もいいんですけどもね。もう全然興味ないんで、クリスマスとかね。みんながどんなクリスマス過ごしましたとかね。そういうの全然興味ないんで。もうそんなのを聞いたら俺ね、押しつぶされてね、泣いてしまいますんで。今日はちょっと皆さんに聞きたいことが一個あって。先にこれをね、お伝えして、お便りなんかね、いただけたらと思ってるんですけども。先週、先々週とずっとお話ししてます。俺、パソコン買うわって話なんだけど。後で話しますけど。まあ、言っちゃいましょう、今ね。パソコンまだ買ってません。いつになったら買うんだよってね、話ありますけど。買えない。何がね、買えない理由なのと聞かれてしまうと、多分、決め手がないなと、今すごく思っていて。正直なところ、ここ3連休あったの。12月の23、24、25とね、3連休。2回、電気屋に行ってます。だけど、変えてません。なぜか。いや、すげえ悩んじゃって。一応、その ASUS の2万円ぐらいのパソコンっていうのは、一応除外しようとは思ってます。違うなと思って。でも本当は、でも何がしたかったのって言うと、持ち運びして、このラジオのお便りとかね、整理したりとか、そのぐらいの本当のサブのパソコンが欲しいなと、軽くて持ち運びができて、で、ちょっとそういう、まあ、文書的なね、ものを作成したりとか、そのぐらいでいいと思っていたの。だけどさ、人間欲が出るじゃない？そうすると、まず、2万円の ASUS のパソコンではなくなり、MacBook Air の11インチ。これにしようかななんて思っちゃうところがありました。これ8万5000円だったのが、今、9万5000円ぐらいなってますと。高いなと思いますよ。そりゃ思いますよ。だって2万円のパソコン買おうとしてたやつが9万5000円のパソコンってもう4倍以上なってるわけだから。で、だったら ASUS のパソコンね、4つ買って3つはフリスビーにして1個だけ普通に使えばさ、楽しく使えるわけじゃない。でもね、まあそんなこともできず。でも Mac 買うんだったらっていう気持ちが正直あるわけ。どうせ買うんだったら、ね、俺こうやってポッドキャストやってるわけだからさ。だってそれこそね、主戦場なわけじゃん、ここが。俺の人生の中での一番のメインってどこっていうと、もうポッドキャストになってるわけじゃない。もうそこしか存在価値がないわけじゃない。そんな存在価値がここしかないのにみんなに最近罵倒されてるわけじゃない。辛いよ。ね、もう居場所がないよ。職場にも、プライベートも、ポッドキャストも。もう辛くてしょうがないんですけども。でもそんなね、ことを言ってらんないですから。よりパワーアップしてね。で、みんなにね、チヤホヤしてもらうと。そういうところなんで、そこで、じゃあ MacBook Air の11インチ、ね、これでいいのかと言われると、さあ、どうしたもんかのというところで、したら、で、せっかく買うんだったらね、8万、9万5千円払うんだったら、プラス、数万円するだけで、いや、かなり上のグレードが買えるじゃないと。で、私今迷っちゃってるのは、ね、ここから MacBook Air の11インチではなく、普通の MacBook の12インチ。そして MacBook Pro の13インチ。これで迷ってますと。いや、もう全種類じゃねえかって話なんだけど。そうなんです。全種類で迷っちゃってるんです。ただ、もうどれにするかっていうのが本当に決め手がなくて。今日、まあもちろんね、今日も家電量販店行きました。ただ、もうこれは MacBook Pro の13インチで、型落ちのやつっていうか、現行モデル、新しいやつじゃないやつね。一応その家電量販店でまだ取り扱っているやつなんだけど、これが 一応定価で買うと税込み14万ぐらいするの。定価で、まあ買いはしませんよ。私、ね、やっぱり主戦度野郎ですから。だけど、まあ、14万でしょ？そうするとさ、俺もともと Asus 2万円のパソコンだからね。いや、7倍とかってなるけど、これ致し方ないなとちょっと思っていて。もう金額、まあもちろん金額もね、重要だよ。重要なんだけど、そこが最優先されるわけではなく、今後どうやって使っていくかとか、そういうところだなと思っていて。で、なんでこれ悩んじゃってるかっていうと、全部が何とも言えないんだよね。それは全部がいいところあるんだけど、全部が良くないところもあって、さあどうしようなんだけど、MacBook Air の11インチはいいのよ。軽いし、小さいし、カバンの中入るし、ね、最高なんだけど、まあ、画面がですね、このレティーナディスプレイというものではないと。まあ、いわゆる iPhone とか iPad とかで使われている綺麗な画面ね。じゃないんだよね。普通のパソコンの画面。まあ、普通のパソコンの画面よりちょっと綺麗ぐらいかな。だと思います。で、悩んじゃうじゃん。で、MacBook と MacBook Pro は、その綺麗な画面のレティーナディスプレイなわけ。うん、悩ましい。で、ここだけでも悩ましいんだけど、普通の MacBook に関しては、MacBook Air は重さが 1.08 キロなんだけど、MacBook 12インチに関しては 0.92 キロなんだよね。Air の方が重いっていうね。おいおいと。Air って空気みたいに軽いって意味じゃねえのかっていうところなんだけど、それを超えてきてるんだよね。MacBook 12インチ。で、12インチって言っても、まあ正直この1インチの差ってあんまり変わんなくて。であれば、MacBook 12インチ、しかも軽い、レティーナディスプレイ、いや最高じゃないって思うんだけど。まあお値段じゃないとはいえ、お値段ってやっぱしこのように存在しちゃうからさ、比較しちゃうじゃん。MacBook Air、ね、9万5000円。で、この MacBook 12インチ、多分定価で買うとやっぱり14万しちゃう。いや、高いでしょと。普通に。だって、3万5千円高くなるよ。まあ、これ、うん、そうだね。3万5千円。まあ、定価で買えばの話だけどね。で、MacBook Air の11インチに関しては、もう普通の量販店で取り扱ってないから。まあ、それこそ価格 .com とか、そういうところでね、通販とかでね、調べて買うしかないというところではあるんだけど。3万5千円の差。いやいやと。まあ、安く買えば、税込み12万ぐらいで買えなくもないと思う。うまいタイミングで買えば。それにしたってね、2万5千円違いますよ。で、2万5千円？そうだよね。9万5千円。いや違うね。1万5千円。1万5千円の差。だったら、みたいな、ところはありますが、ただ、ね、これただが多すぎるの。MacBook の12インチって、若干、その MacBook Air よりも、なんか性能が優れない的な話を聞いたり聞かなかったりするの。その真実は何とも言えないんだけど、まあ、何やら色々見ると、Air の方がパワーがあると。ね。で、普通の MacBook の方がちょっとパワーないんじゃないかしらと。で、MacBook の方がちょっと熱くなると。いろんな処理をさせてると。とか、いろいろありまして。どうしようかなと。でもなんでさっきパルはね、一番有力候補で MacBook Pro だったのって話なんだけど。結局、MacBook Pro に関してはもう大きさも13インチと。ね。Air が11、普通のが12、で今回プロが13と、いや大きくなってるよってあるんだけど、まあ、これ仕方ないのよ。 MacBook Pro はね、13インチが一番ちっちゃいと。で、しかもレティーナディスプレイですと。さらにお値段 MacBook 12インチが定価14万ね、税込みですよ。のところ、MacBook Pro も14万なんだよ。悩むじゃない。プロですよ。プロで何ができるのってよくわかりませんけども、まあ、Mac で出ているプロ仕様のノートパソコンですよ。ね、まんまじゃねえか。なので、惹かれるじゃない。で、ノートパソコンとはいえ、一番最上位のものなわけじゃない。そら、やりたいと思ったことは大体できると思うのよ。でも、重いんだよ。重さが 1.58kg あんの。両方のね、MacBook、MacBook Air、両方のやつが、まあ、1キロ前後ですよ。で、それのもう 1.5 倍になっちゃってんの。50% 増なわけだよね。で、何回も何回も、電気屋足運んで、持って、あー、重たいなーってね、感じるわけ。で、やっぱり、この1キロ切る、切らないは、結構大きくて、この MacBook 12インチは、やっぱ軽いんだよ。本当に軽い。もう、だから雑誌レベルだよね。軽いなって思う。で、MacBook Air の11インチは、若干ずっしり感はある。1キロ超えるっていうことがそういうことなのかもしんないし、なんかその、なんていうの、その、製品の密度というかね、あと、形とか大きさとかあるんかもしんないけど、若干重く感じるけど、全然それは、まあ、大したことではなく、ね、1.08 キロだからね、いいんじゃないかしらと思うんだが、ただ、MacBook Pro、1.58 キロはね、重いよ。って考えるじゃない。もともと俺がしたかったことは、持ち運びたいんだよ。気軽に持ち運んで、カフェとかで、ね、おしゃれなカフェとかで、MacBook を開きたいわけじゃん。で、そんなミーハーな、ね、ところだったんですかと。そうですよ。で、そこで、おしゃれなカフェで、パソコン開いてカチカチやってる時に、女の子に声かけられて、あ、何かクリエイターの方なんですかって。あ、ポッドキャストっていうのをちょっと今私配信してまして、ですね。どんなのなんですかってね。無言になってしまうっていうね。何も回答できないっていうね。そんなんですから。だから考えるとさ、持ち運びって考えると、MacBook Pro は全てのことが網羅してるし、ね、最高なんだけど、ただ重いの。金額もそんなにね、悪くないじゃない。MacBook と変わんないんだからさ、最上位のモデルで変わんないってとても素晴らしいじゃん。でも考えると、じゃあそんなに持ち運ぶっていうと、いや持ち運ばないよねっていうのが正直なところよ。ただみたいな、なんかその決め手にならないんだよね。いや持ち運ばない。だ本当にもう今日の時点で、昨日の夜寝る時点ではもう MacBook Pro にしようって決めてたの。で、朝起きて、よし !MacBook Pro 13インチ買いに行こうと思った。で、行ったら、やっぱりちょっと、どうしようってなっていまして。なんで、皆さん、決めておください。Mac に詳しい人、決めておください。で、年内、ね、やっぱり、安売りしてますし、まあ、してなくても、まあ、普通に、池袋でなんか安い店があんのよ。東京電機っていうねお店があって、これ価格 .com 調べると出てきますけども、この東京電機さんだと本当に12万円ぐらいで買えるの。定価で買ったら14万ね、税込みで。東京電機さんだと税込みで12万円。いや、いいじゃないと。まあ、その金額を持ってね、ヤマダ電機に行って交渉すれば、もしかしたらね、ヤマダ電機さんであればもう日本の総本店だからね、値下げしてくれるかもしれませんけども、その交渉するねっていうことはさ、それだけ落としてくれたら買いますよっていうことだからさ、まだ買うか買わないかね迷ってましたから、まだその交渉してないんですけどもね。なのでちょっと皆さん、後押しっていうかね、本当に決めてをくださいと。ただやっぱり俺も今後ね、 MacBook にしてったら何するのって。せっかく買ったらさ、 お便りだけじゃないじゃん、やっぱり。アプリをさ、作ったりとかもできるわけでしょ？ Mac じゃなくちゃできないんだから。まあ Mac じゃないとできないわけじゃないけど、最後のね、そのビルドをかけるのが Mac じゃないと多分できないでしょ。みたいな。ね。私も、モバイルのアプリの制作とかね、している会社にいますからね。一応その辺は少しはね、知識が、まあ、あるんですけどもね。モバイルコンテンツディレクターですから、私。一応肩書きだけ。ね、肩書きももうないんですけども、ね、採用された肩書きだけっていう。そんなんだからさ、そういうのもしたい。あとは今後、YouTube。ね、こちらに動画をアップするとか、考えてます。なので、その動画編集とかも考えますよ。でもね、動画編集ってさ、どこまでのことを言うのかなって思うんだけど、どうしても MacBook とかの比較をしてると、なんか、ね、みんながみんな口を揃えて言うのが、パワーっていう言葉を使うのよ。処理速度とか。いや、よくわかんねえなと思うんだけど、MacBook じゃちょっとパワーが足りないんで、みたいな。動画編集とかやるならちょっと厳しいかもしれませんとかね。MacBook Air ではみたいな。少しね、画質のいいものを動画編集しようとすると、少しね、処理が重くなったりしますみたいな。で、MacBook Pro なら大丈夫ですが、なんかメモリーは、8GB ではな、8MB ではなく、8GB ではなく、16GB にしましょうみたいな。書いてあったりとかするわけ。いろんなところでね。いや、そんなにパワーっていると思って。そこがよくわかってないんだよ。だって、今使ってるこの Windows のパソコンが2011年に買ってるの。だからもう丸5年使ってるんだけど。いや、別にこれでも十分ストレスなく動画編集できるわけ。俺がやろうとしてるレベルのものだったら。まあ、だから、エフェクトかけまくったりとか、あとはね、4K 画質のね、元の動画、もうこれがなんか3時間とか6時間とか、それを一回読み込んで、それをさらにエフェクトかけて、なんか1時間ぐらいのにしますとか。だったらわかるよ。パワー足んないって言うかもしんないけど。普通に YouTube の方にね、上げる動画をちょっと編集するぐらいであれば、別に 4K とかっていう画質じゃないじゃん。フル HD の画質でもないと思う。普通の HD 画質でさ、で、1時間ぐらいの動画があったとして、それをさ、5分とかにさ、変えて、で、ちょっと編集するぐらいじゃない。多分、今の、ね、その5年前のパソコンでも余裕だし、それこそ、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro、どれでも別に、カスタマイズしてないね、標準のやつでも全然問題ないと思うんだよね。でもみんなパワーが足りねえ、パワーが足りねえって言うじゃん。それ何なのと。キャプテン翼だったらね、シュート打つときガッツが足んなかったりしますけど、そんなに足りないと思って。だからなんだろうなと思うんだけど、ただ MacBook と MacBook Air に関してはどんだけこの話すんの。いや、すっげー悩んでんの、この1ヶ月間ぐらい。で、特にこの2週間、やばいずっと考えてて。で、結局買えないでいるから。さあ、どうしたものかと思ってるんですけどもね。その、ファンがついてるかついてないかってのもあるっぽいのよ。MacBook と多分 MacBook Air はファンがついてないの。その、だから、パソコンが熱くなっちゃって、普通はね、そういうファンがついてるから、その空気が入ったりとかね、出てったりとかしてさ、熱逃がすんだけど、それがないと。で、MacBook Pro は、ファンがあるから、その辺が大丈夫と。いうのもあるんだけど、逆にだよ。ファンがあることで、ちょっと音が出るとかってのがあると思うんだよね。さーっつってさ。で、特にこうやって、ポッドキャストとかやるってなると、音って重要じゃない？そのさーって音も、拾っちゃったりするからさ。そうすると、さあ、どっちがいいんだと。だからもう、訳がわからないんだよ。どうしたらいいんですかということで、だそもそも、ね、その、外で、お便り編集したかっただけの、ね、本当に2万円ぐらいのパソコンでもよかった。そんな男が、もう、定価14万のパソコン買おうとしちゃってるけども、 ただその中で、そのもう金額はいいよ。ね、安く買えば12万で買えるわけだから。あと、やりたいことと、できることと、なんかその辺がね、わけわかんなくなってね。どうしたもんかなと。で、さらに、いや、MacBook Air だったら、普通にサブマシンとして使うから、何も考えないでいいんだけど、この MacBook Pro とか買ってしまった日には、ね、12万円とか14万するパソコン買ってしまった日には、多分これがメインのパソコンになっていくでしょうと。そうすると、めんどくさいよね、設定とかね。全部メインパソコンだからそっちに入れないといけないでしょ。設定して、ね、環境とか全部整えて。いやー、ちょっとめんどくせえなーとかって思ってしまう私もいるわけ。だから、どうするのがいいのかわからない。ということで、まあ別にね、あの、画面が綺麗だ、汚いだ、ね、レティーナじゃなくたって別に俺は、あんま関係ないかなと思っていて。多分だって Windows の画面よりも MacBook Air 11インチの画面の方が多分綺麗だと思うよ。正直ね。で、さらにそこから上でしょ？レティーナになっちゃうわけでしょ？いや、そこまで求めてないよって思うんですが、やっぱりね、いいものを見てしまうとみんな目が肥えちゃうのかな。レビューを見るともうレティーナ以外は使えませんみたいな。そんなのもあるし。だからもうね、よくわかんない。だって、この5年前のパソコンも5万円ぐらいのやつだからね、それが全然今現役っていうストレスなく、まあ、若干ありますけども、ね。でもね、あの頃で Core i5 とかね、そういうやつですから。それがね、5万円ということで、本当に ASUS さん、ありがとうございますってところなんでね。まあ、どうしたらいいんでしょうか。ただ年内に買いたいと思ってます。あと押しをお願いしますということで、こちらお便りお待ちしてます。宛先に関しましては、どちらですか、童貞ネットとググっていただくとホームページございますので、そちらにラジオ用スレその8というね、まあ、掲示板がありますんで、その中にね、スレッドでラジオ用スレその8というのありますので、そちらにお便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてます。で、リアルタイムであればね、掲示板の方にいただけたらと思います。ということで、長々と話してしまいましたがね、いや、本当に悩んでるんで、この悩んでる間の時間がもったいないなって思うんだけど、いや買っちゃえばいいじゃんってすげえ思うんだけど、買えないんだよね。なんかね、ちょっと今回のことで本当に思うけど、なんか病的なくらいね、お金が使えないよねって思う。もちろん収入が少ないからっていうのはあると思うよ。それだけ慎重になっちゃうと思う。一個の何か買うにあたって。でもそれ、なんかそれ以外のところでなんかあるよねっていうぐらいお金使えないよね。なんか1000円2000円とかだから、ちょっと今回ね、いろいろと、まあ、落ち込んでいまして、最近で金使ってやろうと、散財してやろうと思って、でただ散財するんであればね、結果いつもパチスロ行って5万円吸っちゃった。結局だったら ASUS のパソコン2台買って1個フリスビーにして1個普通に使えばよかったっていう話になるんだけどさ、今回もそれ良くないなと思ってね、本当に散財したいけど我慢して、で MacBook 買おうと思ったの。だからもう MacBook は買うんだよ、これ確定してるんだけど多分ね。でも買えないと、でもなんか散財しないとなんかダメだなと思って、でまあなんか一人ですき焼きの食べ放題行ったりと、安いところですよ本当にね。モーパラっていうね、モーモーパラダイス、まあ、調べてください。まあ、モーパラ、あー、そうだね、池袋にあります。だいたい2000円ちょっとぐらいで、まあ、そんなにね、絶品かっていうと絶品ではないですが、 そんなに悪くないですよ。わかんない、あの濃い味付けをしてね、 で、卵につけて食べちゃったら、それもわかりませんから、私レベルの下じゃね。なんで、モーパラに一人で行ったりとかさ、あと今日は今日で、とんかつ食べに行ったりとか。そのぐらいの散財だったらまだするんだよね。でもさ、やっぱね、万単位のものは買えないよ。しかも、理由がないんだよ。なんだろうね、その、パソコン欲しいよ。まあ、贅沢品じゃない?本当に。なんでも、ねえ、なんでもいいわけじゃないけどさ、それこそ本当に ASUS のね、2万円のパソコンでもいいところを、あえて、ねえ、その MacBook にしようっていうさ、そういう、2万円だったら出るんだよ。はいっつって。それちゃんとやりたいことを決まってるし。だけど、やりたいこと以上のものを求めてお金を払おうとかちょっとできないんだよね。だから、モーパラに関しても、今日のトンカツに関しても、まあ、モーパラは行きたかった。俺、すき焼きが意外と好きでさ。で、なんか腹いっぱい食べたいなと思っちゃってたんだよね、ここ最近ずっと。だからそれを満たすことをするってなると、まあ、吉野家行ってもいいし、それこそ弥生県でもいいんだけど、それ行ってんのよ。夜食ってんのよ。でも、そうじゃなくて、腹いっぱい肉だけを食べたいと。この欲求満たすにはどうしたらいいのって言うと、もう食べ放題しかないから、モーパラに行く。で、2000円です。払います。いいのよ。これ以上の方法がないから。で、とんかつに関しては、今日、駒込にある、トンキっていうね、とんかつやってきたんだけど、これは前のね、派遣の頃の職場の人がさ、トンキって美味しいよという話をしていて、だからこれ何年前なんだ ?2 年ぐらい前に言ってたん多分。なんだけど、もうずーっと言ってなくて。で、たまたま、あ、トンキ行こうって、急に思って、そしたら駒込だと。でも電車でさ、山手で3駅ぐらいで行けちゃうわけよ。池袋からだったらさ。なんで整体が終わって、さあじゃあトンキ行こう。トンキさーっと行って。もう15分かかんないね。10分ぐらいだよ。その整体のところももう駅地下だからさ。駅地下って駅の地下街じゃなくてね。駅の近くってことですよ。ね、皆さんわかってると思いますけどもね。駅の近くなんで、もうすぐに駅行って。で、10分で移動して。で、トンキ入ってご飯食べてすぐ出てくるっていうね。このパターンやりましたけども。なんでこれは本当に2年越しで年内にやっぱりもうやっておきたいなって思ったことだから。で、これはトンキに行ってトンカツ食べるっていうことでしか達成できないことだから。それはお金払いますよ。1650円でした。ね、トンカツ。でも、普通のトンカツではなくて、なんだろうね。衣が薄く、なんか、唐揚げっぽかったです。ね、これ貧乏なね、貧乏な下の人はね、こんな表現しちゃいますけども。唐揚げっぽい衣でした。でもすごいよね。とんかつの形してるんだよ。なんだけど、衣だけが、ああいう薄いなんか衣なんだよ。いつものパン粉でサクサクってやつじゃなくて。だからあれはあれで、新しいなと。ちょっと思いましたんでね。トンキ、あと、接客がすごい良かった。ちょっとね、接客パワーがすごすぎて、ちょっと逆に居心地がちょっとどうかななんて思ったところはありましたけど、ただ接客は良かったと思う。だそのぐらいね、まあ、今年やっておかないといけないななんて思うことをね、消化はしましたけど、ただこれもお金払うっていうことに関しては、まあ、こうするしかないからお金払います。それは全然問題ない。そういう理由があるんだから。だけどね、 MacBookは贅沢品ですから、私みたいな底辺な人間が MacBook 買っていいんですかという話ではあるんですよ。ただ私思ってるのが、MacBook 買ってなんでもっと早く買わなかったんだろうって思うっていうのは正直ね、あると思ってるのよ。だってね、言っても俺もずっとそのネット関連の仕事をね、し続けてるわけですよ。だって、まあ、学校だってゲームクリエイターかっていうわけのわかんない学校行ってましたけども、まあ、ここで ね、パソコン、まあ、がっつり触ることになって、ホームページ作り始めたりとかさ。で、自分のホームページ持ってますと。で、その後も、いろんなホームページ作ったり、まあ、それはもちろん仕事じゃなくて、プライベートで作ったりとか。で、そこから、あれですね、その、ウェブデザイナーアシスタントみたいなんで、バイトで入って、そこから正社員になって、ネット通販の会社でね、頑張って、そこから独立して、で、これもネット通販の会社ですよ。で、時には、ね、ホームページ制作とかに携わったりとかさ。あとはね、派遣、その後派遣で働いた時は、まあ、インターネット回線とかね、まあ、その辺のちょっとお話の、派遣の、まあ、コールセンターみたいなところで働いたりとか、あとは某ケーブルテレビのね、ところで働いたりとか、いろいろありましたよ。全部なんだかんだネットに絡んでんのよ、仕事の内容は。そして今、モバイルコンテンツディレクター。ね。本当にもう、プライベートも仕事も、本当ネットに何かしら繋がってるの。そんな人間が、もう激安パソコンの、ね、もうところでずーっと頑張って、ね、使っているっていう、この現実。でもこれ、10年前とかに、MacBook とか、MacBook Air、MacBook Pro、ね、まあ、あの頃 MacBook はないですけども、多分ね。これに変えていたとしたら、ちょっと人生違ったんじゃないかなって思っちゃうところは正直あるよね。だって、やっぱり根本的に違うじゃない。何かと。なので、そのデザイン面だったりもそうだし、それこそこのね、ポッドキャストとかさ、そういうのもあるし、YouTube とか、なんか違ったのかななんてね。それこそ俺はもしかしたら DJ やってたかもしんないよね。いや、そのぐらいのパワーが Mac にはあると思うのよ。それだけに MacBook Pro が欲しくなってしまうっていうのはあるの。ただな、持ち運びがなってね、カバンの中に 1.5 キロ重いんだよなって思ってしまうね、そういうところもございますんでね。まあ、わけわかんない話をねずーっとしてるけども、そのぐらい悩んでますっていうことなんで、皆さんね、何か理由をください、後押しください、決め手をくださいということでございますんでね、やっていきたいと思いますけどもね。じゃあ、お便りをねいくつかいただいてますんで、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、どこからいこうかな、ラジオネーム右手専用内場さん、ふふ下手だなパルさん、下手っぴさ、欲望の解放のさせ方が下手、パルさんが欲しいのはこっち MacBook Pro、 ふふだけどそれはあまりに値が張るからこっちの MacBook Air でごまかそうって言うんだ、パルさんダメなんだよそういうのが、実にダメ、せっかくいいパソコンでスカッとしようって時にその妥協は痛ましすぎる、そんなんでパソコンを楽しくないぞっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。もういいよ、その班長のセリフとかいいからね、あのわからない人はぜひ皆さんね、カイジ、あのチンチロ編を読んでいただけるとね、もうこれも本当に名作ですから、私カイジ大好きだからね。カイジは沼ね、沼編までは多分本当に最高だと思ってる名作なんで、ぜひ読んでいただけると、今のね、下手だなパルさん、下手っぴさってね、もうこの辺わかると思いますけどもね、ダメなんだやっぱりね、本当は焼き鳥と缶ビールね、これでいきたい、それがさ、もう本当小さく小さく、もうわけのわからないカキピー食ってさって、これダメだって、下手っぴだよと、そんなんだからね、ずっとカキピー食い続けちゃうじゃないよね、そんななんか小さく小さく欲望を満たしてもダメ、やっぱりここは大きくさ、ちゃんとやりたいことをねやんなきゃダメだよということでね、やっぱり焼き鳥と、ね、ビール飲まなくちゃっていうことでね、 MacBook Pro、 難しいね、 MacBook Pro どうですか。いや重いんだよ、そこが難点。いや本当にね、重さが1キロ切ってたら、 で、値段が一緒なわけじゃん。そう、値段のところもあるよね。正直なところ。出せるのはやっぱり12万までだよ、俺は。だって元々が2万円なんだもん、買おうとしてたのが。それでもね、破格ですよ。6倍買い要件。だけど、重い。これが大変。じゃあ他お便りいただいてます。ラジオネームガオガイガーさん。パルさんこんばんは。悩んでるパソコンに関してですが、ASUS でいいと思います。お便りの整理にレティーナディスプレイも14万もいらないと思います。最初に思いついた案が一番いいのです。その PC でラジオの配信や仕事、クリエイティブな活動に使うならいいのですが、結局まとめサイトを見たり、YouTube を見るくらいにしか使わないなら、iPad でいいと思います。いうお便りいただきました。ありがとうございます。そうね。ただ、iPad は、やっぱり、そうなんだよね。パソコンじゃなくて、タブレットなんだよね。だから微妙にさ、やっぱりタブレット端末に、キーボードをつけて使うってやり方もあると思うんだけど、やっぱり、それ以上の、パソコンにはやっぱしならないんだよね。そこが難しいの。今回悩んでるところではあります。なので、これは、やっぱり iPad とかではなく、パソコンというものが欲しいなというところで、ASUS、2万円。悪くないんだよね。本当に悪くないの。最悪だから、あと雑に使えるのがいいよね。2万円だと。もうカバンの中ゴンって入れてさ、で、ボンボンボンボンぶつけながらさ、傷だらけになってもさ、いいじゃん。また買えば。あって6台ぐらい買えんだから、と。そう考えるとなーって思うんだけどね。いや、悩ましいところですね。あとは、ラジオネーム、バンプオブチンチンさん。迷ったらいい方を買いましょう。お答えいただきました。ありがとうございます。迷ったらいい方ね。そうするとね、その迷ったからやっぱりいい方を買おうとしてるんだよね。だから ASUS じゃなくて、そのアップル製品にしようと思ってる。ただ、どれもいいんだよ。MacBook Air は小さい、軽い、で、パワーがそこそこある。ね、パワーってなんだ。そして普通の MacBook 12インチはもっと軽い、画面がさらに綺麗だけどちょっと高い、でパワーが若干足りない。で MacBook Pro はどうですか、画面綺麗、お値段もいい、で性能抜群、激重、いやそんな重くないんだよ、0.5kg だから 500g しか変わんないんだけど、でも考えてよ、 500g のお肉ね、ステーキがあるとします、結構くるよお腹に。で実際 500g のステーキ手に持ったらずっしりくるよ。でこれが腹の中入るかっつって、で意外と年取ってるからもう入らないみたいな、そんななっちゃうじゃない。その重さがね、今回の差になってますからね。いや悩ましい。でもそんな毎日持ち運ぶって、いや持ち運ばないよね。まあ、いつだろうね持ち運ぶのね。まあ、本当に例えば本名ラジオがある時とか持ってったりとか、だそういうプライベートな時で、プライベートな時は別にリュックとかあるからそこに忍ばせれば、背負っちゃえば重さ感じないと思うのよ。だからそれでもいいじゃない？あとは今回ね、お正月実家帰るから、まあ、実家に行く時とか、少しなんか外でゆっくりするとかって時は持っていきたいなと思うし、だそう考えると旅行に行く時とかも持っていきたいなと思うよね。でもそれ何回あんのっていうと、実家に帰るのなんて年に1回とか2回で、旅行に行くのも年に1回か2回でしょ。で本名ラジオだってね、隔週でしょ、隔週で土曜日第1第3土曜日とかしか行かないじゃん。であとはじゃあお便りを整理したい。でも1週間のうちにじゃあ何回お便りお前整理すんのっていうと、いやしないよねって。多分まあ日曜日 日ではないかもしれないけど、まあ土曜日、金曜か土曜とかにお便り整理すると思うんだよね。いや週に1回じゃん。だったら重くてもいいんじゃないってちょっと思ってます。でだからもういいかなと思ったの、 MacBook Pro で。だけどなんか決め手が足んないんで、もう一個決め手が欲しいとちょっと思っているところですが、このままいくとね、 MacBook Pro かななんてねちょっと思ってますけど、ただ MacBook を持つとやっぱ1キロ切ってると全然違うんだよね。こんな軽いんだ思うの、すごくいろいろあるね、気持ちはね。じゃあ、あといただいてます、お便り。ラジオネーム184番さん。 Mac のラップトップはパルさんが嫌いな、何かを得るために何かを捨てるを実践しなきゃ選べませんな。持ち運びプラスカフェでどやってモテたいなら MacBook、 スペック重視でメインでバリバリ使いたいならプロ、安く買ってただ持ち運びたいだけならエアーでしょうね。あるいは Windows で行くなら、Surface Book 行くのもいいんじゃない、高いけどおしゃれだよっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。今回はでもなんだかんだ言って今回は MacBook 系 Apple 製品で行きたいと思ってます。じゃないとなんかね、それはなんかダメかなと思っていて、一回ね、あの昔のさ、本当なんかその iMac とかあったじゃない、まあ今もあるんでしょうけど、 もっと昔のタイプのね、あの頃すごくね Mac 騒がれてたけど、多分使いにくかったんで、あの頃って、あのまあ Windows が主流っていうのもあって、主流っていうかもう俺たちの中ではね、それもあったし、実際に、その専門学校とかでその DTM とかね、の授業があった時に、その時は Mac だったんだ、やっぱり。その音楽とかってやつはそうなんだろうね。で、やっぱ使いにくいなっていうのは正直あったんだよ。だけど今さ、なんていうの？もう Windows でも Mac でも、そんなに違和感が出ない感じになってると思うんだよ、OS の方が。で、さらに iPhone とか使ってるから、まあ、さらになんか慣れ親しんだ感じになってると思うので、であれば今こそ Mac、ね、違和感なく使えるでしょうというところはあるんで、あとクリエイティブなことがしたいと、じゃあ何すんの、いや今までの全部延長線上ですけどもって、ね、でもホームページ作ってポッドキャストやって、で YouTube に動画アップしてと、いやそれクリエイティブなのってわからないんだけどもね、まあ今までよりもクオリティを上げていきたいというところではありますし、なんかさらにもう一歩上、なんか Mac 買ったからこそ、あ、こんなこともできたんだっていうことがもしあったら嬉しいなという希望も込めて買いたいなと思ってます。でもそうなんだよね、持ち運びカフェでドヤね、これは完全 MacBook と、持ち運び最強だもんね多分ね、そんでカフェでどやれる。で、画面も綺麗。そうだね。いいと思う。そして、スペック重視なら MacBook Pro。そうだね。で、安くて、ね、ただ持ち運びたいだけ。Air。本当にもう Air で十分なんだよ。だって、動画編集も一応できるのよ。多分。あの、俺がやろうとしてるレベルのものは。そして、画面も、じゃあそんな汚いかっていうとそうでもない。で、持ち運びして外で、ね、やりたいこと、文書作成とかできる。で、さらに、じゃあ、ね、プログラミングして、で、じゃあ、アプリ作りましょうと。いや、できるんだよ。だから、エアーで十分っちゃ十分なの。だけど、その上を行くのか。その上行くんだったらメインパソコンになっちゃうぞ。逆にめんどくさいぞ。いや難しいですね、私こういうのがねほんと決められない。じゃあ他いただいてます。ラジオネーム草壁さん。パルさんこんばんは。物はいいようですが、買い物で迷った時、その理由が商品にあるなら買うな、その理由が値段なら買え という言葉があります。柿ピーが欲しいんですか、焼き鳥が欲しいんですか。さあ答えは出ているはずです。いざっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。なるほど。買い物で迷った時、その理由が商品にあるなら買うな、その理由が値段なら買え。だからもう値段なの、値段じゃないのってところでまずね。でも MacBook Air もだ、全部の値段がじゃあ12万だとしようよ。今悩んでるやつ、多分全部の値段が12万だとしても悩んでんだよ。で全部の値段が10万だとしても悩んでると思う。でさらにそこに値段の差が出ちゃってるじゃない。だからなおのことを悩むっていうね。だ値段じゃないんで多分ね。だから MacBook が12万でしょ。で Pro も12万でしょ。で MacBook Air も12万になったとしても買えないよね。やっぱり理由がないんだよ、これにするっていうね。金額じゃない。そしてじゃあ物の方にね、ちょっと問題があるの、理由があるのってことになると、じゃあ買うなよという話になってしまうと。あ、難しいんだよな、わかんねえんだよなこういうのな。後押しくださいね。いやもう大丈夫ですけど、もういいですけど、私ね頑張って答え出しますけど、そうだね、何を買うんでしょうかってねところではあります。他いただいてます。ラジオネーム186番さん、落ち込んでる気分を盛り返したいなら新型の MacBook Pro タッチバー付き買ってみてレビューしてみる機会が欲しいね。外部接続端子が USB Type C しかない意識高い世界を体験してみるんだ。プロのポッドキャスター名乗るんなら体張れやってね、お答えできました。ありがとうございます。これ体張りたくないやつなんだよね。この新型 MacBook Pro のタッチバー付きっていうのが今回新しく出たやつなんだけど、なんかちょっと初期不良多くないですか、見る限りだと。でそういうのもあるし、これにするとまたお値段が高くなんだよね、2万円ぐらい。でタッチバーいらないんだよね。2万円じゃないかもしれない、もうちょっと高くなる気がするね。ちょっともうこれじゃないっていう風に決めてしまったんでね、そこを全然値段見てないんですけどもね。なのですいませんね。あと外部接続端子が USB Type C しかないって、なんかね、新しい USB の形、その USB のさやつってさ、なんか裏と表があったりするじゃない。で USB の Type C に関しては、まあ裏も表もないっていうさ、まあ、結構いいんだけど、ただそれしかないからさ、なんか大変なんだよ。今までのね USB とかがねそのまま使えないから、その拡張するなんか変換ポートみたいなのが必要だったりとかね、いろいろありまして、なそれもあって新型 MacBook Pro についてもタッチバーがありとなしがあるんだけど、どっちもこの USB Type C のポートになってしまったので、なので旧モデルのね、旧モデルとはいえ今ちゃんと現行の販売しているやつにしようかなと思って、で今考えている MacBook Air に関しても、普通のまだ USB 使えるんだけど、 MacBook の12インチに関しては、USB Type C なんだよね。そこが悩ましいですね。またね、拡張性っていうところなんだか分かりませんが、そこを考えると MacBook Air か MacBook Pro のね一個前のやつ迷ってます。でもなーって、 MacBook 軽いんだよ。軽くて画面綺麗で12インチで、ただパワーが足りない、拡張性がない。ダメだな、 MacBook やめよう。やっぱりエアーかプロですね。絞り込まれましたけど、であと中古も考えた。で中古にするとなんかそのアイライフってやつ、なんかいろいろとあるんでしょ、なんだかわからないんですけど、なんかその編集系ソフトがなんかサポート対象外ですみたいな、無償ダウンロードがサポート外ですみたいな書いてあるの。まあ中古だからね、 それ考えると中古っていうのもちょっとなぁと思って。ただ、なんかね、どうしたらいいんでしょう。まあ、新品買う予定ですよ。どっちにしてもね。なんで、いろいろ調べた結果、新品の、ね、MacBook Air 11インチか、新品の MacBook Pro 13インチの、1個前のバージョン。どっちか。ね、お願いします。なんだお願いしますって。いや、そのぐらい悩んじゃってますって話よ。あとは、ラジオネームケロンさん。僕は MacBook Pro に1票。妥協すると絶対後悔しますよ。今までの人生で妥協の恐ろしさは、分かっているはずです。500g で悩むなら、自分の体重 500g 落とせばいいじゃないでしょうか。お答えいただきました。ありがとうございます。これはなかなか、ね、目から鱗じゃないですか。パソコンの 500g は落とせない。でも自分の体重は 500g 落とせますよっていうね。人を変えるのは大変。だが自分を変えるのは楽だっていう、ね、話ですか。でも手に持つ感覚変わんねえから。じゃあ逆に、手のパワーを 500g アップさせればいいのかね。そしたら何の問題もないよ。今までと重さ感じない。ね。変わらなく感じてるっていうね。そういう、だ、腕立てしまくるって。それもありかもしんないね。毎日毎日腕鍛えて。そういう方法もありかもしれませんね。MacBook Pro。とうとう、そうするとメインのパソコンが Mac になってしまうというね。ところですけどもね。まあ、それもいい気はしてきますね、ちょっとね。悩ましい。そして、他お便りいただいていたのでちょっと読みたいんですよね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パソコン買ったらボディーブロースペシャルをパソコン購入スペシャルに変更できるぞ。清水の舞台から飛び降りるんだパルさんというね、お便りと、あともう一つ、羊がいる水族館さんで、家で作業するのがメインなら MacBook Pro がいいけど、持ち運ぶなら軽い無印 MacBook でいいかもねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、これはいただいていたのは昨日の時点でいただいてましたお便りなんですが、家で作業あんまし、でもする、うん、せっかく買ったなら多分しちゃう気がするよね。MacBook Pro。でも持ち運ぶんだよ。持ち運びたいっていうのが第一であったんだよね。それだけに、みたいな。無印 MacBook 高い。さっきは金額関係ねえじゃん、つったんだけど。MacBook かな？逆に。今。あの軽さは衝撃的だったんだよ。軽いんだよ、本当に。軽くて画面が綺麗。うん。悪くないね。悩ましいです。あと、お便りでいただいてましたけど、ボディーブロースペシャルをパソコン購入スペシャルに変更できるぞってね、そんなことも書いてありましたがね、ボディーブローがいっぱい来ています。で、じゃあこのボディーブローどうするのっていうね、全部お便り読んでいくのっていうと、まあ、そんな時間もなくですね、全部ちょっと読めないところではあるんですが、まあ、ちょっと後々読んでいこうかなと、ちょっと思ってますんで、後半、ね、そんなお便りもね、ご紹介していきたいと思いますよ、と。あと一旦じゃあこのパソコン関係のお話、ね、パソコンそんなに話すつもりなかったけどね。すいません。いつもこんなんでね。でも、今一番悩んでることだから、話しておきたい。そういうところです。で、ラジオネーム、シコリーナさん。ギャンブルにお金つぎ込むぐらいなら、さっさとパソコン買ったらどうですか？悩むだけ時間の無駄ですよ。それで結局買わないんだったら本当に無駄です。俺たちはいい歳のおっさんなんだから、残された時間は有意義に使いましょうよ、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、本当本当それなんか、悩んで悩んで1ヶ月間悩んで、じゃあ毎日2時間悩んで、時給1000円だとしても毎日2000円、ね、で休みなしで迷ってさ、30日でしょ、3人が6で6万円。じゃあ、もう6万円分使えてるんだよね。で、さらにここからまた悩んでってなるとさ、 2ヶ月悩んだらもうパソコン1台買えちゃうじゃない。だったらみたいな、何も考えずに買って、じゃあ毎日深夜のコンビニで2時間働いたらって、まあそんなね時間で雇ってはくれませんけども、ね、道端でチラシ配ったら3時間みたいな。いや本当にそうだよなって思う。だけど現状さ、お金って必要以上に入ってこないじゃない。だからこそ副業とかねしないと、まあ、ダメだなって思うんだけど、でも今だとねやっぱり350万から400万ぐらいの間ですよ、お給料が年収ね。そしたらさ、やっぱり慎重になっちゃう。これはお金が1000万とかね、月で1000万月で稼いだらね、とんでもないってなっちゃいますけど、年収1000万とかあったら、なんかもしかしたら違ったかもしんないね。2つ買っちゃうかもしんない。MacBook Air と、あと MacBook Pro 買おうかっつって。でもなんか捨てがたいな、 MacBook もっつってね、3台買っちゃう可能性がありますけど。でも、ね、それには、3倍のね稼ぎがないと買えませんからね。じゃあ今から3倍の稼ぎ行きますかって言うと、行かないですよ、だってゴミですもん。底辺ですよ私、本当に。最近ね、あのとても厳しいお便りをいただきますよ。でもそれはね、俺が調子に乗ってるということもあって、皆さんがまあもうこのラジオ聞いていてもねイライラしちゃうということで、ね、くれるお便りみたいなんですけども、虚勢を張らないって俺が生きていたら死んでしまいますよ本当に。せめてラジオの時ぐらい虚勢張らせてもらえませんかねと思うところでもありますし、で、あとじゃあ逆に虚勢張らなかったとしてよ、そしたらこのラジオはもうお通夜ですよ本当に。だって何もできねえんだから、本当にもうパソコン一つすら買えないような男が1時間も2時間も喋って、虚勢張らなくてどうするんですかということですからね。なの でちょっと虚勢張りつつねやりますけどもね、いや張ってるわけじゃないんですけど、なんかねそんなこと考えてしまいますということで、じゃあせっかくなんで、あの一通ボディーブローをねいただいておりまして、これがすごい来てます。すごい来てますっていうのはどういうことかっていうとですね、先週ラジオ終わってこのお便りを見て、1週間ボディを食らい続けてます、そんなお便りね。みんなそれを聞きたかったんでしょ、聞きなさいよね。ただもう今日ボディもこれ一通で終わる可能性があるぐらい、ね、俺の中ではちょっと強烈だったんですけども、ラジオネーム144番さん、やっぱこのラジオはパルさんのオナニーラジオであって決してリスナーのためのラジオではない、ただ天狗になっているだけじゃね、なんかラジオ募金もやる気がうせたっていうね、答えいただきました、ありがとうございます。こういうのが一番来ますよ私。しかもこのね、144番さん、まあ過去に送っていただいていたお便りとかもね、まあわかるっちゃわかるわけですよ、掲示板とか見るとね ID とかついてるんで、でこの ID から過去のお便りとか見るとすごくいいお便りくれてる。でそんな人がね長い間お便りくれてんのよ。なんだけどここに来てこのね、ただ天狗になってるだけじゃねっていう話になると私も落ちますね。このボディボディボディとね、そりゃ膝から崩れ落ちますよということで、本当この1週間はね、ずっとへこんでおりましたがね、いや俺のどこが天狗なんだということも考えたけど、先々週のラジオをね聞き直した。な最近ねなんかもうすぐ眠くなっちゃって自分のラジオすらあんまり聞き直せなくてさ、それこそ伊集院さんのラジオとかも結構もう途中でなんか寝ちゃってて、まあ全部聞けてるかっていうとちょっと不安なところがあるぐらい、そのぐらいなんか日々もう疲れ切っちゃってダメなんだけど、でそんな中、前々回のね放送を聞いたの俺が、いや気持ち悪いわなんかってちょっと思うところはありましたよ。 ね、その中年男性がさ、アイドルのことをさ、ああだこうだ言ってさ、可愛い可愛くねえだとか、気持ち悪いよって、いや思いましたよ。だからやっぱりね、自分の放送っていうのは一回は聞き直さないと、で聞き直して軌道修正して次の回でってやっていけば問題ないんだけど、 2,3 週間聞かなくなってくると、その結構軌道修正がね、できてない状況がもう1週2週3週と来ちゃってるから、かなりの強制が必要になってくるんだよね。なので今後はせめて1回は自分の放送は聞き直そうかなとちょっと思いまして、そういう意味では天狗だったかもしれませんけどもね、もう俺はね、聞き直さなくても大丈夫じゃねえかと思ってたのかもしれませんけど、まあ、そういうわけではなくね、たまたま本当に忙しくて、なんか体も疲れちゃって聞けなかっただけなんですけどもね。だってそもそもさ、天狗になれる要素がないじゃない。さっきも言いましたけどね、年収も少ない、ジジイだ、でもう何年で彼女がいないんだとかさ、もう仕事も何やってっか分かんない、プライベートももうよく分かんない、もうすべてが底辺なんだろうね。みんなに勝てるものがないよ。じゃあ例えばこのラジオ長年やってますと、今日もね最初に言いましたけど8年やってますと、これから9年目と、いやじゃあパルさん、そうやって長くポッドキャストやってるじゃないですか、それだけですごいですよって言ってくれる人はいますが、みんながやってないだけじゃない。それはみんなやれちゃうことじゃない、たまたま俺がやってるだけじゃないっていうねことなわけよ。だからなんかこれで勝ってるとかっていう感じもないじゃない。だってこれで勝ってるってなって天狗になれるんであれば、俺もうちょっと幸福度高くてもいいと思うんだよ。ただじゃあポッドキャストをじゃあ8年丸々やっても、じゃその幸福度って高いっていうとあんま高くないよね。これだって何になってくんだろうってよくわかんないから。いやもちろんこうやって聞いてくれる人がいっぱいいて、いや嬉しいよ。俺は自分が面白いと思ったことを発信して、それをねみんなが面白いって言ってくれたら、それが一番ね嬉しいことだから、それはすごくいいことなんだけど、だそれ以上でも以下でもなくてさ、なんかまあ、こんなこと言ったらあれだけど、じゃあこれがお金になるのとか、これをずっとやって YouTuber みたいにね、それで食っていけるのとか、そういうところにはまず行き着かないじゃない。本当の趣味も趣味でさ、だからそこに関してはね、じゃあ趣味であってそれ以上にならないことで、若干なりとも人よりもね、なんかいい状態だとして、じゃあそれが天狗になる要素になるかっていうと、それはならないんだよね俺の中ではさ。いや本当にありがたいことなんだよ。旅行に行ってね、旅行にここに行けますってね、そこでオフ会が開けちゃうとかさ、そんなのはすごくね、なんか旅行のしがいがあるなって思うしさ、なんか今まで旅行ってあんまり俺は好きではなかったけど、一個だけでもなんか観光地に行って、そこでやりたいね、見たい観光をして、でご当地のものを食べて、でオフ会してっていう、このまあ3つセットがねもう存在しますから、だから旅行はなんかいいなって最近はすごい思ってるとかね、そういう意味では幸せなんだけどさ、でもなんか満たされない感はね、やっぱしありましてね。だからそう考えるとね、天狗ってわけじゃないんだけどなって思ったりはするんだけどさ、長年聞いてくれてるリスナーの人がそうやって言うからさ、やっぱそう聞こえちゃってるんだろうなと思って、でね、できる限り面白いことを喋ろうかなって思ってるわけ。せっかく1時間なり2時間さ聞いてくれるから、みんながさ、でもやっぱりね、そうは聞こえずに、パルさんのオナニーラジオであって決してリスナーのためのラジオではないんだなっていうことをね言われると、結構ねヘビーだなと。俺ライト級なのにヘビー級と戦っててね、ボディ食らってる感じがねすごいしてた。なので それを引きずってのね、クリスマスを迎えみたいなね。で、結局パソコンも買えずみたいな。俺は何なんだろう。そんなことをちょっと思ってました。ね、いいボディーブローでしょ？溜めて溜めてだからね。で、ドカンってきたらすごい重かった。辛いです。ね。正直。で、まあそんなもんでしょ。ね。仕方ないと思ってます。まあなのでね、このボディをね、まあ食らいつつもね、頑張っていきたいと。そんな風に思っておりますよと。あとはいただいてます。お便り。ラジオネーム188番さん。天狗っていうより、発言からにじみ出る世の中とか他者に対する不誠実な感じが腹立つのかも。あるいは単に想像力が、貧困なので天然な発言が反感買ってるのかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、言葉はね、ちょっと、ニュアンスによってちょっと微妙にね、あれですけど、まあ、天狗なのか、それともなんか不誠実な感じなのか、天然な発言なのか。まあ、そこはね、まあ、なんか、わからないけど、何かしらそういう、少し、なんか、イラってするような発言をね、ちょこちょこしてるんでしょう、ということだよね。でも、これって、今に始まったことじゃないと思うんだけど、どうですか？8年前からやってますが、その時から、こんなんだよ、多分。だって、それこそ、まだ今のが丸くなってると思うよ。昔はさ、こんなこと蒸し返したらよくないけどさ、昔学生の頃にもらった、ね、ラブレターをもうリスナーの皆さんにね公開してますよ。読み上げてますからね。そういう人のね思いが詰まったものを、人手なしなんです。本当に人手なし。なので、でもそういうのはやっぱし、あ、良くないんだなって後になって反省してさ、やらなくなったじゃない。そういう風に考えると随分不誠実な感じなくなったなと思うんですけど、どうですか？ダメですか？やっぱりね。あとはなんだろうね、想像力が貧困っていうのもあるけど、でも実際にやってみないと分かんないことってすごい多くてさ、そういう意味ではやったことに対して、感じたことに関してしかさ、あんま話せないじゃない。やってないことに対しても、まあ、喋るけどさ、まあ難しいなそこな、ちょっとなって思いますね。なのでそんなに変わってないと思うよ。むしろ今の方がまともなんじゃねえかって思う気はしますけどね。なんかなんだ、どこまで俺に期待してるんだかはちょっとわかりませんけども、よかったら昔の放送を聞き直してくれませんかね。そうすると、あ、こいつやっぱしダメなやつだなっていうのが変わってねえなって、8年経っても何も変わってねえと、ずっと不謹慎なやつだなって、そんな風に感じるんじゃないかなとね、私思ったりするんですけどもね。なので、まあとはいえ、やっぱこういう発言がねちょこちょこ出てくるっていうことは、まあ、それなりのね理由があるかと思うの で俺も聞き直して、ちょっと、これ気持ち悪いなっていうところはありました。正直鈴木咲ちゃん、ね、可愛いアイドルの子を紹介してもらいました。皆さんにこんな可愛い子がいますよとかね、その時の発言とかもなんか気持ち悪かったもんね。いや、お前おじさんだろって。で、それがなんでそんな若い可愛い女の子のことなんか評価してんだろう。いや、正直思いましたんで、俺がリスナーだったら、で、それも、長く聞いてるリスナーじゃなくて、ここ最近聞き始めたんだったら、いや、激烈気持ち悪いやつだなって思いますからね。なので、そこは改めます。本当に、俺が気持ち悪いと思ったんだから。だからそれは素直に改めたいと思いますから。なんでね、まあ、そんな感じで、気になったことがあればね、皆さんちょっと言っていただければね、場合によっては受け入れますから。で、まあ、受け入れない時もありますからね、理由つけて何も言わない時もありますけどもね、まあそんな感じでございます。あとは、ラジオネーム189番さん。 私はパルさんが近い将来幸せな結婚生活を送ることだけを切に願っていますという、ね、答えていただきました。ありがとうございます。嬉しい。そういうこと言ってくれると本当に嬉しい。でも無理かなって正直思ってます。いやもう無理だよね。いつもそのね、いろんな妄想してさ、こんなことしたらいいんじゃねえかっつってさ、でそれでどっか行ったりとかさ、なんかやったりとかあると思うけど、いやもう正直ちょっと無理だと思ってます。 80% ぐらい無理があるなって思って、いやきついねって思うんだよね。まあ、そんなんでさ、まあ、頑張りますけどもね、この36歳、そして来年2017年でなんとか結婚、せめて恋人って思ってますけど、まあ本当は無理だと思ってる。無理だと思ってるけど、そしたら全部無理じゃん。仕事ね、じゃあ仕事についてちょっと喋ろうかなっつって、うん、でも何にももううまくいかないし、何にもできる気しないっつって、でじゃあ女の子はっつって、じゃあ恋人うんできる気しないっつって、じゃあお金はっつって、うん稼げる気がしないっつって、終わっちゃうからさ、それ寂しいじゃん。なんで妄想垂れ流すけどさ、心の底ではもう無理だよねって思ってるところはありますが、まだもうちょっともがきましょうということで、この1年は頑張りたいというところです。じゃあせっかくね、そういう女の子の話少しなりましたから、クリスマスの話しましょうか。ちょっとね、時間も結構いってるんだよね、意外と喋っちゃってる。なのでサクサクと今日喋りたいこと、ずっとパソコンの話しかしてねえじゃねえかって話なんだけど、あるんだよ意外と。でも2時間で今日も終わっちゃうんだよ。なので喋りたいことはねさっと喋っておきますけどもね、クリスマス休みだったわけですよ。いつもだったらなんか24とか25って仕事が多いんだけど、たまたまね24、25が土日ということで、なんかできねえかなと思っていて、特に予定もなかったんで、でそんなんで友人に連絡して、ちょっとアイススケート行かねえかという話をしましてね。でなんかクリスマスにアイススケートとか結構ね、メルヘンな感じでロマンティックな感じがするじゃない。でこれ男2人だとしてもいいかなとちょっと思ってさ、で誘って、でその後さ相席屋とか行こうよって言って、ちょっと面白いじゃない。クリスマスにアイススケート行って相席屋行ってさね、愛愛とね、そこでまたね愛席屋で愛が生まれたら、それは一番いいことですから。まあ12月24日に愛席屋来るような女っていうねところで、まあ俺もね同じ穴の無地なですからね、何も言えねえということで、ある意味なんか同族のね、なんか同族嫌悪じゃないですね、これ完全にね、なんか仲間意識が生まれていいかななんて思ってさ、面白いと思ったんですが、友人は何やら、いやその日ちょっとプチマチコンがあってということで断られてしまってね、じゃあどうしようかなと。ただ昔だったらこうやって友人誘わないで一人で行ってんだよねって思うんだけど、最近なんか心が弱くなったんかね、ラジオのためだったらつってね、一人で何でもやっちまえつってね、で面白いかなつって、で結果面白くなかったけど、まあラジオで喋れるしみたいなところがあったけど、なんかもうダメだね、動けなくなっちゃって、そのもうアイススケートも相席屋も一人じゃいけねえなと思ってさ、で断念して、で夜になっちゃってさ、いやどうしようと思って、クリスマスイブの夜何もしないで終わっちゃうのかとかって思ってさ、そんで、でもただちょっと思ったのは、やっぱ寒かったからさ、なんかあったかいもん食べたいなと思って、でどこか居酒屋に行こうかとちょっと思ってたの。クリスマスイブの夜に一人で居酒屋に行ってお酒を飲んでいたら、たまたま隣に居合わせた一人で飲んでる女の子がいてみたいな。でそこで話がちょっとしたらなんか意気投合しちゃって、そのままセックスと、そういう、そして結婚で子供が生まれね、2020年オリンピックには家族でね、家族みんなでオリンピック、そういう夢物語をね、語 考えるわけですよ。でも、いや、ゼロじゃない話なんだよ、結局。家から出なければゼロですよ。だけど、家から出て、カウンターでお酒飲んでれば、まあ、0.001% ぐらいかもしれないけど、ない話じゃないわけじゃん。なので、せめてじゃあお酒は飲みに行こうと思ったの。で、行きたい店もあったのよ。入りやすそうなお店があってさ、行きたいなって思っていたところもあるわけ。で、そこがちょうど焼き鳥屋だったから。まあ、クリスマスの夜だし、チキンだなっつってね、焼き鳥だったらまあいいだろうと。いうことで、行こうと思ったんだけど、店の前来てまた尻込みしちゃってさ、なんか違うなと。うん、怖くなっちゃってさ。で、そっから逃げ出してさ、どうしようと思って、またね、街をさまようわけですよ。寒い中。いや、寒いな、寒いな、心も寒いし、ね、本当にもう寒いと。で、あと、大体ね、俺以外のやつみんな寒い。ね、もうだからもう、本当にもう極寒ですよ、この世の中はね。なんだけど、ただこのまま家に帰るのが一番寒いと思って、なんかしなくちゃ、思って、で、さっきね、そのなんか温かいもん食べたいなってことになるんだけどさ。で、そこで思ったのが、ふとね、やっぱり出てきたのが、前に俺、名古屋旅行に行った時にさ、食べた、土手煮とか、土手串がさ、美味しかったなーっていうのをちょっと思い出して。で、これ温かいし、体も温まるなーつって。なんか、名古屋、ね、楽しかったし、美味しかったし、良かったなぁなんて思ってさ。そんなこと考えていて、じゃあ池袋で、その名古屋の飯は食えねえのかと。ちょっと調べたんですが、意外とないんだよね。で、だから、なんだろうね、土手にはいくつかあった。だからまあ、土手にがあれば、まあ名古屋感出るかなと思う。で、土手煮っていうのはなんか、東京だとね、普通の煮込みっていうと、もつの煮込みみたいなさ、普通の白味噌ベースの普通の煮込みだと思うんだけど。白味噌かあれ、ちょっとわかりませんけど。で、土手煮は八丁味噌なんだよね。で、煮てあるんだけど。で、まあ、これ美味しいんだよ、すごく。俺の味覚にはすごく合ってて、美味しいなっていう印象がすごくあってさ。で、調べると、まあ、いくつか出てきて、で、その中で、なんか、名古屋飯みたいなことも書いてあった店があったから、そこ行ってみようかなと思って、ただそこは、すごい大衆居酒屋みたいなところなのね。でもまあ、逆に大衆居酒屋でそういうのをやってるってことは、まあ、それなりに美味しいのかななんて思ってさ、なんかその、手が込んでいて、すごいね、なんか、美味しいですよって言ってるわけじゃなくて、もうどんな客に出しても、まあ、文句言われないようなそんな味だったらねえ、それは一番いいことだからさ、それ期待してさ、ちょっと入りました。で、入ったらさ、そりゃクリスマスイブの夜だからね、ガラガラよ。いや、結構普通の時間よ、8時ぐらい、20時ぐらいに入って、そしたら一番盛り上がってるところじゃん、普通の居酒屋だったら。しかも駅前だからね、ガラガラで、1名なんですけど入れますかってね、あ、入れますよってね、お好きなところってね、もうガラガラだからさ。で、座ってで、まあ、何人かね、飲んでる人はいたんだけど、みんな同性だったね。その男のグループとか女のグループとか、そんな女のグループであの店に行くのはちょっとなって思うけど、さすがの俺もおしゃれな店がうんぬんとかっていうのはちょっとあれかなって思う。なんかそういうのもね、ハードル高いからさ、なんか厳しいなって思うんだけど、とはいえ若い女の子のグループであの店にクリスマスイブにいるっていうのはなんかかわいそうだなって、まあ俺が思っちゃうってことは相当だと思うんだけど、まあそんなお店に俺が一人で行ってますからね、まあさらにね、周りの目からはね、同情の目がね、すごかったんだと思うんだけどさ。で、そんなね、お店に入ってそしたら、なんか、名古屋のものはいくつかあって、串カツと、あと、その土手煮と、手羽先があったのかな？で、それ頼んでさ。で、まあ、来て食べてさ。 串カツもね、これあんま好きじゃないというか、いやあんま好きじゃないっていうか、あの味噌の感じが本当は一回ね、一回もう丸々つけちゃったぐらいの串カツみたいになったら好きなんだけど、そうじゃなくて普通になんか味噌だれみたいな かけてある感じのねやつでちょっと違うな。でそして、手羽先だったら、あ、山ちゃん行った方が良かったかなって思っちゃうし、じゃあ一番メインの土手になんだけど、土手にこんなになんかベタベタだったっけなと思って、もう少しなんかシャバシャバしてた感じがしたんだけど、なんか結構ね煮込まれすぎちゃってる感じがして、あんまり美味しくなかったっていうね。なんか名古屋で食った時は、全てがさ、意外とその八丁味噌のねスープっていうかものに関しては結構シャバシャバしてたイメージがあるんだよね。でもシャバシャバしてるけどもちゃんと味がついていてコクがあって美味しいというところだったんで、なんかそのイメージとはちょっと違うね、ドロドロした感じがあったんで、なんだかなと思いつつも食べつつ、で酒飲みつつ、これダメだなつって、でもう飲みながらやってることっつったら MacBook どれにしようかなつって調べてるっていうね、もうどうしようもねえやつなんだけどさ。でその後ね、まあいろいろ食べたり飲んだりしつつ、最後に締めでね、味噌煮込みうどん食べてさ、でこれもまあこんなもんかつってね、あんま美味しくねえなつって文句しか言わねえんだけどさ、もう仕方ないよ、美味しくなかったの全体的にね。でそんなんで、じゃあお会計っつって3800円ですみたいな、で一人で激安居酒屋で3800円、食べちゃうとダメだね、酒飲んじゃってもダメだし食べちゃってもダメなんだけど、食べちゃうねやっぱりね、ひたすら。なんでなんか激安居酒屋なのにね3800円もかかっちゃってる。でまあクリスマスイブ、ね、寂しく家に帰ってでケーキ食べて終わりじゃなくてさ、一応外で、まあ、チャレンジはしたわけじゃない、何が起きるか分かんないし、しかも理由としてちゃんと名古屋のねなんか物食べたいなっていう理由があって、しかも入ってたからね、まあ、納得はしてるんですよ。だからまあ良かったっちゃ良かったんだけど、まあ、そんな一人寂しいねクリスマスということでね、帰りにまたコンビニ寄ってさケーキ買ってで家で食べましたけどね、どんだけ食ってんだって話なんだけど、食べますよね、デブですからねもうね。でそんなんで結局ね一人は寂しいって思いましたんで、来年彼女が、まあ、できる、そして結婚してると思うんだけど、結局そんなこと言ったってもう毎年毎年もうこの8年なんもないじゃんっていう話がありますんで、来年の12月の24日25日、どっちかでですねクリスマスパーティーやりませんか、みんなで。いや意外と俺の周りの友達ってクリスマスパーティーやらないんだよね。だから今やってるイメージがあんのよ、意外とその女子会だったりとかさ、まあ俺女子じゃないから関係ないけど、でもクリスマスパーティーって彼女いないとか彼氏いない人たちで集まってさ、まあそれこそ男女混合だったら一番いいけど、それないから。でも男で集まったりとかってあるじゃん。それがなくて、まあ歳なんだろうね、ジジイだから周りみんな結婚してるからってもあると思うんだけど、で結婚してる家はね、まあ家庭でやりなさいよって話だから、そういうのあると思うんですが、まあとはいえね、私この年になってもね家庭持ってるわけじゃないですし、なんで来年はクリスマスパーティーを開きたいなと、クリスマスパーティーオフをやろうかなと思ってます。だそれこそ今年やりましたね、ライブハウス借りて公開収録的なものでどこか貸し切って、クラブ貸し切ってやりますか。クラブ貸し切って何すんだよってね、みんな隅っこに寄っちゃうぞ俺たちみたいなやつが集まったら、でどうしたらいいんだろうってね、ひたすら飲んでひたすら食べて、 って気がついたら終わりみたいな。だってしまいますが、そんなんでも、なんもなかったな、クリスマスっていうよりは、なんか、ね、いつも聞いているポッドキャストのね、人がクリスマスパーティー開いて、クラブ貸し切ってやったんだけど、結局みんなそんな奴らばっかり集まったから、全く盛り上がんなかったけど、まあ、いつも何にもしない時よりは、マシかな、みたいな。話のネタにはなったな、つってね。あと、ね、当日何すんのなんてことを、毎年聞かれて困っちゃってたけど、今年はなんか、あ、クラブでクリスマスパーティー行くんすよって言えてたし、つって。あんま面白くなかったけど、まあ、よかったかな、つって。になればいいなと思ってますんで。まあ、私がね、ちょっと、まあ、半年後ぐらいに彼女がいなかったら、もうこの計画はね、実行に移して、ね、場所借りて、いろいろと準備しないといけないと思いますから。まあ、6月ぐらいまでに、6月、いや、6月はちょっときついね。8月いっぱいまで、彼女がいなかったら、クリスマスパーティー、開催かもしれませんね。まあ、これはね、またその時期が近づいてきましたらね、お話ししたいと思いますがね。あの、もし俺が忘れていたらね、あれ、パルさん、クリスマスパーティーはどうされるんですかというね、お便りなんかをね、いただけたら嬉しいなと。そんなことをね、今回ちょっと思いましたというお話ですと。じゃあ、あとね、他今日話したいことなんですけど、あの、そう。まあ、あんま関係ないんだけど、今日ちょっといつもとマイクが違います。昔から使っていたマイクをね、ちょっと戻してこっち使ってるんですが、これは結構、ね、いいマイクというか、あの、悪くなかったと思うんだよね、今までも。ただここ最近、あの、すっごい安いマイクを使っていて、ただその方が喋りやすかったんだよね。そのいわゆるコンデンサーマイクでさ、で、なんかちょっと離れて喋っててもね、いろいろと音拾ってくれるやつだったからよかったんだけど、ただ最近自分のね、そのポッドキャスト iPhone とかで聞くとさ、音悪いんだよね。なので、今日は昔から使っていたダイナミックマイクにしましたが、ね、まあ、そんなところで少し音が違うかもしれませんが、そういうことですという、ね、ことで、まあ来年はまたこういう音響設備もね、少し何かお金をかけないといけないななんてね、ことはちょっと思ってますので、まあ少しはね、まあ喋りが聞きにくいということがあれば、せめて音質で、ね、カバーしたいなとちょっと思ってますから、金に物を言わせてやっていきたいと、ね。いや、お前金使えねえじゃねえか。話もありますけどもね。いや、もうこれ完璧にもう、MacBook Pro になって、で、前に買ったね、なんか、あるでしょ。わかんない。ヤマハの、あ、ヤマハの AG03。ね、これ買いましたから。そして、マイク変えて。やれば、まあ、結構いいんじゃないかしら、と思ってますんで。まあ、そんなところでございますと。じゃあ、あと他にお話ししておきたいことなんですけども、そうだね、あと今週あったのは、職場の忘年会が今週あったね。木曜日にあってさ、いや、金曜日にやってよって思うのよ。したら次の日休みだからね、なんか楽しくやれるのにと思うんだけど、まあ、なぜか木曜日にやりまして、で、次の日仕事だよって思うんだけど、で、そんなんで、まあ、そんなだけだな。忘年会やりましたってだけ。しかも、あの、どっかに飲み行ったんじゃなくて、あの、社内でやりました。社内のそういうね、ちょっと使えるスペースがあるから、そこで全社員入って、全社員集まって、忘年会。まあ、面白かったんだけどね。まあ、そんなところです。だからもうそろそろ本当にね、あの、仕事の方も、そろそろ、収めると。いうタイミングでございますんでね。まあ、本来、普通にしていると、お休みに関しては、12月の31から1月の3日というね、あの4日間のお休みがね、いただけるっていうね、素晴らしい職場なんです。で、カレンダー通りと。ところなんですが、今年は私、有給休暇がね、ありますし、まだ有給休暇1回しか使ってないんだよね。その、公開収録、やる前日とかに撮ったっきりで1回しか撮ってないんで、まだいくらでもね残ってますんで、 今回は夏、冬休みということでね、29、30を有給取りましたんで、この冬は6日間お休みがありますよということでね、まあ29日にパソコン買って、でパソコンいじっていじっていじって、で実家に帰ってと、そんななんか素敵なね、ちょっと休みにしたいなと思っておりますというところですね。じゃああとね、いただいてますお便り、読んでいきましょう。ラジオネーム190番さん、リスナーは年取った分成長してるけど、パルさんは成長していないから同じことを言っても反感買うようになっているだけだったりしてっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。それある、いやそれあるよ、本当俺成長してないじゃない。まあいい意味でにしましょうね、もう悪い意味ではもう知ってますから、そんなのね、いい意味で全く成長してないじゃないですか。じゃあそれ中学生からじゃん、それありますけど、でもみんなは成長してるもんね。8年だったら、それ8年だったらさ、8年ちょっと8年って怖いね。小学校1年生か中学校2年生になってます。その期間成長してないんだよ俺は。やばいやつじゃん、ただのね。いや頑張ってはいるんですけどね、働いてるし。いや、ついこの間まで無職だったんだから。ついこの間まで、ねえ、この話するとまた天狗になってるって言われるんでしょ？まあでも言いますけどね。ついこの間まで、ねえ、国家資格も持ってなかったし。ついこの間まで芸能事務所にも所属してなかったし。いや、これしかねえんだから、ネタが。だから言うしかないじゃない。さ、それは天狗じゃなくて、ネタがないただのおじさんですから、しょうがない。思ってほしいんだけどさ。で、そういう人がさ、若干成長してるわけじゃん。8年前よりはさ、変わんないとはいえね。でもみんなの成長の速度は早いよ。で、人生何年だと思って生きてんの？人生50年ぐらいですか。だったらね、普通のスピードかもしれませんね。私のこの成長具合だと、人生500年ぐらいだとね、思って生きてる。ぐらいの成長しかしてないからね。だからもう36になって震えてるんだよ、本当に毎日。本当に震えてるからね、あの冗談抜きでやべえと思ってるよ。もうただのおじさんじゃんって。でもなんもないじゃんつって、これで彼女とかできるわけないじゃんつって、結婚できないよつって、で仕事ももうどうにもなんないよつって、でもそんなんでストレスでね、もうおかしくなりそうになってますよ。でも、ね、これをいかにラジオでね楽しくお届けするかと、これが私の生まれてきた使命だと、そう感じてやるしかないというね。いや辛い、いや結構辛いよ。今落ちてますからね、ハイパーネガティブ期を一歩超えてるかもしれないね。一周回ってよくわかんなくなっちゃってるやつかもしれませんけども、いやリアルにさ、いや分かってますよ、本当に俺があのダメだなっての分かってるけどさ、ボディーブローいっぱい来るじゃない、お便り、しかもここ最近めっちゃ来るじゃない。そうするとさ、いやもうごまかししてましたけど、もうそれごまかしきれないじゃんっていうぐらいもらうじゃん。いや現実ねえ、見せつけないでよって思うよね。でもいや客観的に見たらよ、このラジオで喋ってることだけじゃなくて、普通のなんだ生身の人間としてね、俺をね見た時に、いやそんなにひどいのって言うと多分そうではないんだよね。求めてるところがなんか全然ね上の方を求めちゃってるからあれだけど、人生諦めちゃうって表現もあれだけど、人生諦めてもうここでいいやって思って生きたら、多分なんかもうそんな苦しくないんだろうなと思うんだよね。でもなんか満たされないのは満たしたいじゃないって思うし、なんかね人間っていうのは何なんだろうなと思うけどね、そのなんか穏やかに過ごしたいと思ってるよ正直ね。土日とかはゆっくりしたい思ってますけど、でも心の奥底では もっとなんか表に出たいと、いろんな波乱万丈あってほしいとか思うじゃない。だからなんかその二極化してんだよね、やりたいことがね。だそれがまたねもどかしいよねと。本当にもう土日ゆっくりしたいだけだったらそれでいいじゃん。でもあとアニメもね見放題で、パソコンもじゃあ MacBook 買えばいいじゃない。ネットの世界はねもう無限大だから。でたまにね友達と酒飲んでと、いや最高に楽しいよと思うけどさ、それじゃあなっつってね。で今の仕事もじゃあ一生やったらいいじゃない。別にねそんななんかあいつがいるから仕事がどうのとかって言われてるわけでもなくさ、普通に頼りにされるところは頼りにされたりとかさしてるし、今もアプリ1個リリースしてそれのね運用だったりとかいろいろやってるわけだからさ、これからも新しいアプリね、まあ作るってなったら俺そこ入ってくと思うしさ、だから一生やってけばって言ったら一生やってってもいいと思うんだけど、でもちょっとねってここじゃないなって思うわけじゃん。少しはもっとなんか生きやすいところがあるんじゃないかなって思ったりはするじゃない。悩むよねって、まあ、そういうことよ。なのでなんかねまた1年ぐらいゆっくりしたいなって思っている私がまたいますけどね。いやほんとまた考え直した、いろいろなんか見つめ直したいなと思うんだけど、働きながらだとねなかなか見つめ直すことが難しいからね、考えちゃいますね。でもさすがに何かしら次はバイトしますよ。いやまだ やめないですけどね、やめないけど、もしやめるんだとしたら1年間無職ではなくアルバイトなりなんなりをしてお金は減らないようにしますよ一応ね。そのぐらいは一応していこうかなとは思ってますけども、まあ、そんなレベルですね。じゃあ、あと、他喋りたかったこと、喋っておきましょうか。他はね、あ、そう。もう今日でね、この話は、一回終止符を打ちたいと思ってるんですけども、俺の理想の女性、ね。まあ、これ言っても叩かれるんで、もう喋りませんけどな。なんか何も喋れなくなっちゃうんだよね。だから難しいのはさ、ある人は、ね、女性の話面白いって言ってくれるけど他の話が全部つまんないもうやめろという人もいれば、他の人はなんか仕事の話面白いです他の話が面白くねやめろっつって、そんなのがさいっぱいいるわけじゃない。みんなの意見を全部網羅すると多分何も喋れなくなっちゃうと思うんで、まあこの辺は俺が勝手に喋りたいことを喋ってで面白くねえなと思った話に関してはなんか聞き流してもらってね、で面白いなと思うのだけねがっつり聞いてもらえたらいいかなってそう思ったりはしてるんだけど、でまあ一旦ねこの辺の話がまあ多くなってしまった昨今ですけども、好きな女性とか、ね、タイプな女性の話もう一旦落ち着こうかなと思って、もうおじさんがさそんなん言っててもさ、何なんだろうっていうのはやっぱ正直ね、ちょっと思ってさ、自分のね、放送を聞き直して。いや、36のおじさんが、何言ってんだろうって思うじゃん、やっぱり聞いてて。だって喋ってる本人が思ってんだから相当だよねって思うので、なんかもう気持ち悪いんでね、ジジイの、なんか好みだ、好みじゃねえだ、そういう話はちょっと、一回置いとこうかなと思ったんですが、一個ね、今回で、まあ、全部ちょっとまとめというところでね、お話ししていこうかなと思うんだけど、結局ね、じゃあどんな子がタイプなのっていうところで、まあ、最終的に行き着いたところは、まあ、ボーイッシュな子。ね、これ先週出ましたけど、先週出たことが結論かって話なんだけど、まあ、ボーイッシュな子がいいなというのはやっぱしありました。これはもう、根本にあるんだろうね。だ昔もね、やっぱり足の速い子とか、いいなって思ったもんね、学生時代とかね。とか、運動神経いい子、やっぱりかっこいいなって思うし。で、そういうのもあるんですが、まあ、 できたらボーイッシュな子がいいなというところ。まあもうボーイッシュな子じゃないね、ボーイッシュな人だよね。32ぐらいがいいね、うん、もう20代とか言ってると気持ち悪いもんなと思うので、まあいますよ周りにはね、あの20代も前半の人と結婚してる人もねいます、全然いくらでも。だけど俺だからね、そのちょこちょこと彼女がいたりとかしたんだったら話は別よ。もうそうじゃなくてさ、もうずーっといないわけじゃん、ここ何年も。そんな人がそこまでは求められないよね、もうね。なのでまあとはいえ同い年とかっていうとそれはちょっと肉体的な問題があるので、まあ32歳ぐらいの女性だったらいいなと。まあもちろんね、20代29ね、俺もずっと29つってるけどね、10年前から29つってる可能性もありますけどもね、まあがいいですけど、でももう32ぐらいがちょうどいいのかな。4歳ぐらい離れていて、で向こうも結婚ね、ちょっとしようかななんて思ってたけども、なかなかねうまくいかずに、でズルズル来ちゃって32みたいなぐらいがちょうどねお互いにいいんじゃないかなと思ってますけどもね。そんなんでボーイッシュな人、そして前に言っていたね一つの条件として、なんか憧れを持てる人っていうことを言ってましたが、ちょっとこれニュアンスが違うなと思って、これちょっと思ったのは応援していきたい人っていうのが最終結論かなと思って、でこれだけちょっと伝えておこうかな。いや結局だから俺の理想とするさ生き方というかさ、生き方の話すんの今からっていうねところありますけど、俺の理想とするものとしてやっぱりなんか諦めっていうのもあれだけど、もうこんなもんでいいかっつって、であと消化していくだけの人生はなんかなって思っちゃうんだよね多分ね。だからでももがくじゃない、ずーっとね届かないのは分かってるんだけどもがくじゃない。でもがくからこそね結局幸せにはなれないじゃん。なんか幸せってか幸福度が、まあ、結局はなんだろう、ちゃんとしたね一定のラインをね超えないと幸福度は満たされないと思うけど、そのラインがちょっと上の方にあるから、まあ一生届かないからね、一生幸福度は得られないというところではあるんだけど、でもやっぱりジタバタしたいんだよね人生。なので相手に対してもそこ求めちゃうところはあるのかなと思って、なんかこんな感じでいいかなっつってそれで終わっちゃうじゃなくて、まあ日々なんか挑戦してるような人がいいなと。だからね、応援していける人、応援していきたいなって思える人がいいなと思って。いいのよ仕事でもいいんだけどさ、仕事を頑張っていてどうなっていきたいとかっていう人があったらさ、応援していきたいじゃないずっとね、それでそういう話もできるじゃない。だからあとね別に趣味でもいいしさ、何でもいいんだけど、なんか夢じゃないけど何かを追いかけてる人がいいんだろうね。そういう人はなんか応援していきたいなって思えるから、まあ一生じゃあねもがき続けないといけないのっていうとね、それちょっとね苦しいなっていう話はあると思うけど、俺も苦しいけど、だ性格だよねそれもね。もうここでいいかなっつってなんかそこで落ち着いちゃう人だとなんか別にもう応援しなくてもいいじゃん、もうそこでいいんだったらさ。でもなんか、うん、まあ、もちろん夢を実現するタイプの人もいるし実現できないタイプの人もいるけど、どっちにしてもなんかずっと応援していけるような人がいいかなーなんてね、ちょっとそんなことを思いましたということで、まあ、結果ね、ボーイッシュで応援していきたい人、これが私の理想の女性ということにねなります。もうなんか 肉体的身体的特徴に関してはもういいかなと思ってる。まあもちろんね、好みってのはあるからさ、まあ顔もありゃね、身長もありゃ、おっぱいの大きさもありゃ、いろいろあるんだろうけど、でも結局運動神経が良くて、運動神経いいっていう表現もあれだけど、まあボーイッシュな感じで、んでなんかちょっとね、いつもね何か追っかけてる人はいいかな。ただ追っかけはダメですよ。アイドルの追っかけとかそういうんじゃなくてね、自分の夢を追いかけて、で夢を実現してもさらに次の夢というぐらいの人の方がいいかなってちょっと思ってますんで、まあそんなところかな。まあね、そうは言っても別にね、そんな人に巡り会えるわけではないですけどもね、一つなんか自分のね、好みだったり理想っていうのはね持っておくと、まあ絶対あるのよ。どんな子がタイプなのって聞かれるときは、まあそういう時のためにもね、一回自分のね好きなタイプをなんか見つめ直すと、そういう機会をね作ってみるといいんじゃないかななんてね、そんなことをちょっと今年は思いましたと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととかね、まだ読めていないお便りなんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですが、じゃあちょっと、先に俺が喋りたいことだけ喋って、あと全部残った時間お便りにしましょう。他ね、最後喋りたかったことは、引っ越しなんだけど、MacBook もそうなんだけど、引っ越しもずっと考えてて、ここ1ヶ月ぐらい。で、結局行き着いた答えなんですが、渋谷駅周辺に住むのは無理だと判断しました。まあ、この後多分お便り読んだらね、そういうのも出てくると思うんだけど。無理です。まあ、金銭的なところもあるし、そうだね、建物的な話もあって、ちょっと違うなっていう感じがしてて。じゃあ結局行き着くところどこなのっていうと、前から言ってました笹塚、ここだね。やっぱり笹塚って一応渋谷区なんだよ。ただ渋谷駅までは相当あるから、歩くと25分30分かかっちゃう気はする。なので、まあ電車なりバスなり使って、まあ、渋谷まで行く形になると思うんだけど、一応まあ渋谷区っていうこと、そしてもともとね、笹塚いいなっていう話をしてたから、まあ、原点に戻るというところかなと。で、そこであれば、そこまで求めた条件の建物があるかっていうと、そういうわけではないんだけど、まあ、さすがにワンルームではなく、1K、1DK とかにはなると思うんだけど、まあ、本当は寝室が別で欲しかったんだけど、それちょっと難しいなっていうのが正直な感想で。でもこのまま引っ越ししないのが一番良くないなって俺の中で思ってるから、ね、やっぱり面白くないからさ、毎日が。なんで引っ越しして新しいところに住みたいなっていうのがあるので、笹塚近辺かなと。で、笹塚近辺だと他のいい要素はまたあって、下北沢とか三軒茶屋とか、これ近いのよ。そしたらさ、渋谷にもまあ行こうと思ったら行けるし、あと歩いて下北沢三軒茶屋行けるから、まあ、それはとても面白いんじゃないのと。あと笹塚自体もね、意外と発展してるので、過ごしやすいと思うのよ。あんまり外出たくないなと思ってもその近辺でも十分いろんなことができるから、だから笹塚近辺で探します。本当はそれもね、この休みに行きたいなと思ったの、不動産屋さんだけど、マックのせいでね、なんかいろいろ動けなくなっちゃったのありましたけどもね。まあこれは、年末か年明けかでもう動いて、で2月中ぐらいに引っ越ししたいな、気持ち的には。一番寒い時ね、まあ動きたくないんですけどもね。まあそんなことをちょっとね考えましたってところで、こちらに関してもね、また引き続き進捗あれば皆さんね、ご紹介していきたいと、そんな風に思っております。それではね、じゃあちょっとお便りをね読んでいきましょう。 お便りラジオネーム、ガオガイガーさん。マチコンにいるクソな女3タイプ。1、全然喋らずつまんなそうにしている女。あくまで自分はお客さんだと思っている。自分も参加者であり、その場を盛り上げようという気がない女。2、声が小さい女。人間には個性がある。故に仕方ないこともあるが、話の内容が聞き取れないレベルの声でしか喋らない女。3、情報を出さない女。お仕事は会社員、お住まいは東京など、その場をつなげるための情報すら出さない女というね、お便りいただきました。ありがとうございます。マチコンにいるクソな女3タイプ。そんな人ばっかりでしょうか。ね、クソな女だからね、をタイプ別で分けるとそうなっちゃう。喋らず、つまんなそう。まあこれはね、引っ込み思案なんじゃないかな。もうちょっとね、俺たち側が楽しく盛り上げてあげたら、もしかしたら乗ってくれるかもしれないですね。ただ、やっぱりちょっとはね、その協力体制があってもいいよねっていうのはあるんだろうね。あと声が小さい女。引っ込み思案なんじゃないかな。やっぱりね、声がちっちゃい。でも、まあ聞こえるぐらいで喋ってほしいのはね、正直なところだよね。あと、情報を出さない女。引っ込み思案なんじゃないかな。意外と。ね、やっぱりプライベートなことガンガン言っていくと、なんか恥ずかしいって思っちゃって。クソなやつは引っ込み思案ってことだよね。ということは、俺も引っ込み思案だから、ね、クソなやつって話になってしまいますから。引っ込み思案なんてのはね、本当に、百害あって一利ぐらいのもんですから。ね、本当にもう、百害あって一利なしっていう言葉はね、ないと思うんだよ。何かしら利はあるはずなの。なので、百害あって一利ありぐらいだと私は思いますけど、すべてのものはね。だけど、やっぱり、引っ込み思案って良くないと思うよ。しかも、いい歳してたら。ねえ、学生のうちはわかんないよ。引っ込み思案でもしょうがないなと思うけど。社会人になって、おじさんになって、引っ込み思案とか。ね、あと、マチコンに行って引っ込み思案とかね。いや、何をアピールするために来たのってね。話もありますからね。まあ、そんなところでございますと。やばい。お便りが。読めない。やだなぁ。なんでこんなことなんの？いつも。でも、あとね、お便りに関してはね、やっぱり全部もう読めないっていうのはもう、正直なところで、全部読んでると、お便りだけで3時間は超えちゃうよ。なので、それちょっと無理なので、お便りは、やっぱり厳選して、ね、ちょっと読んでいく必要があるかなと、ちょっと思っておりますんで。まあ、その辺をね、ちょっと選びつつ、読んでいく今後のスタイルになりますが、ちょっと読んでいきましょう。ラジオネーム、174番さん。先ほど本名ラジオを聞いたのですが、聞いているはずなのに、どうでもいいことすぎて、全く頭に入ってこないです。これって、つまらないってことなんでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ一回聞いてる話っていうのもあるんじゃないかな、このラジオで。でさらにつまんないっていう悲しいやつねですけどもね、ぜひよかったら本名ラジオネガティブ人間改造計画、また第14回目の放送がね、配信されてるかと思いますんで、よかったら聞いていただけると嬉しいなと思います。あとは、いただいてます築地春樹毛ガニでワッショイさん。 YouTuber の難しいところは毎日動画を上げないといけないところ。ポッドキャストなら週1回でいいじゃんとパルさん発言していましたが、賛同できないです。 YouTube に上げるのは週1回でもいいじゃないですか。なぜ0点か100点かの極論になるんでしょうか。ポッドキャストについても数分間を毎日投稿スタイルでもいいわけじゃないですかというね、答えてきました。ありがとうございます。まあそうなんですけどもね、ただ今成功している YouTube って毎日なんだよね。本当にもう見れば見るほど毎日5分以内の動画を上げ続けるっていうこのスタイルが、まあ王道というか、 であればこれをやっぱりやっていきたいなって思うし、ラジオに関してはやっぱり昔から聞いてる深夜ラジオっていうのがね、一週間に一回っていうのがあるからね、このスタイルやっていきたいなと、そんなことを思ってこの発言になっております。じゃあまあそんなわけで年内最後の放送こんな感じでしたけども、いかがだったでしょうか。それではね、次回は1月の1日のお正月ね、初日にやって、また若干この挨拶だけさせてください。終わりですけど、またオーバーしました。今ね、途中であって言った瞬間に、2時間が経過しましたね。ダメ、これ本当に1時間55分ぐらいで終わる勢いで終わらせて、でお便り読んでいくっていう感じがいいかなと思ったんだけど、意外とお便りねえ読めないし、しかもオーバーしてるしってね、誰も得しないやつになってしまいましたけどもね。まあそんなわけでね、さっきの YouTuber の話ちょっと戻りますか、せっかくだからね、これだけ話しましょう。まあ別にスタイルにこだわるわけじゃないんだけど、やっぱりこれがある意味成功パターンだとか、あと俺の中ではこういうのがやっぱりラジオだなっていうのがちょっとあるからさ、なんでやっぱし、でもねえ、まあいいっちゃいいと思うんで、ポッドキャストも5分間ぐらいのね、配信を毎日やるとかってまあいいっちゃいいと思うんだけど、まあこの童貞ネット自体はやっぱり2時間っていうね、いわゆる深夜ラジオのなんか枠っていう感じのイメージでやってますから、なのでやっぱり2時間ねがっつりやっていきたいというところはありますが、それはさすがに毎日できないので、週1回とで、 YouTube で週1回だとどうかな、あんまり週1回の YouTube で成功してるのを見たことがないのでね、やっぱりそこはちょっと思ってしまうところありますん で別にそれがね、毎日配信できないわけじゃないと思うんだよね、 YouTube 本当に短くやるんだったら、なんでまあ挑戦できるんだったらしていきたいなと、そんなことはちょっと思ってますよと、ね、別に0か100かっていうわけではなく、こっちの方がいいかなって選択肢が明確にあるので、まあそっちしかちょっとね見えてないっていう、そういうところは正直あるかもしれないですねというお話ですと。じゃあそんなんで、ね、お別れの挨拶がまたね途中になってしまいましたからね、ちゃんと言っときますけど、来週は1月1日の日曜日、また23時からと思いきや、新年からちょっと時間帯変えたいですね。いいですか、最後の最後で言っちゃうとなんかあれってなるかもしんないけど、本当は今日のね最初に言っとくべきだったね。新年から時間変えましょう。前にちょっとリスナーの方にもご提案いただいてましたけど、22時からっていう風にしたいなと。で別にこれ元々はさ、23時から1時間のラジオで終わるのがちょうど24時に終わるという風にしていきたかったんだよね。それがなぜか長引いて2時間になってしまったっていう経緯があるので、でそもそも多分最初って俺月曜日やってんだよね。月曜日の23時から1時間。それで、その後、伊集院さんのラジオを聞いてねと。伊集院さんのラジオの、まあ、なんか、ちょっと助走っていうかさ、まあ、埋設的なところよ。そういう意味合いで始めたところだったんだけど、まあ、さすがにちょっと月曜日、放送できないから、日曜日になって。で、日曜日の時間変わんなかったけども。でも2時間になって、終わるのがね、25時、1時になっちゃってと。それもう、なんか根本的にもうぐちゃぐちゃになってるんで、であれば、もう日曜日の22時から始めて2時間でちゃんと日曜日のうちに終わりましょうと、ね、ジャストをね0時00分で終わって、で月曜日はみんな早く寝て、ね、月曜日っていうか日曜日の夜は早く寝て、月曜日ちゃんとね学校なり仕事なり、ここをねなんかあんまり影響出ないようにしてもらう方がいいんじゃないかなと。まあ中にはね23時からだからなんとかね、 最初から聞くのが間に合うとかっていう人もいるかもしんないけど、でも、まあ、すんません。一応そういうスタンスでね、やっていきたいなと思ってます。俺がちょっと間違えてね、来週23時からにしちゃったらちょっとあれなんだけど、22時から来週ね、2017年からやっていきたいと思いますからね。多分1日はまた一睡もしてないですね。12月の31日に実家帰ってで寝ないで朝まで、そしてパチスロ行ってで夜、そうだね、帰ってきてで寝ないで放送みたいな、で終わった瞬間にバタンキューという感じになるかと思いますんでね、まあよかったら新年もね聞いていただけると嬉しいなというところでございますと。じゃあいいかな、他にもねいっぱいお便りが来ていたが、読めんよ、読めんな、本当は読みたかったな、いろいろな、困ってしまったね、どうしようね。じゃあ話すことちょっともう、ね、なんか考えたらっていうね、もう少し話すことをさ、そのないっしょと、無理やりなんか喋ろうとしてるでしょっていうのもあるかもしれないけど、いや喋りたいんだよねこれは、話しておきたいことが多くて、そういうのもあるんでね、なんとも言えないんですけども、ちょっとせっかくもう伸びちゃったから、ちょっとだけね、これだけね、なんか先っぽだけお願いした、ラジオネームさくらさん、星ドラもうやめちゃいました、続けてたらフレンドになりましょう、大の大冒険、コラボ後編があるのでもうちょい石貯めときましょうというね、お答えできました、ありがとうございます、まだやってます、星のドラゴンクエスト、ただ、もう心折れそうなんだけど、一個も70回ぐらいね結局回して何も目当てのね大の大冒険に関わるアイテムが一個も出ないっていうね、それちょっと辛いので、とただようやく今キャラクター3体いるけども全員が一回上級職に上がったので、まあ、もうちょっと頑張ろうかなというところなんで、よかったらフレンドね、なんか後でうまい具合に晒しますんで、それでフレンドになっていただけたらありがたいなと。あといただいてます、ラジオネーム山猫舞台さん、パルさんこんばんは、2016年の放送も今日で最後ですね、一つ提案があるのですが、新語流行語大賞に対抗してパルナイトの名物語録大賞をやっていただきたいです、ぜひお願いしますというね、お答えいただきました、ありがとうございます。年始かな、年始に振り返る2016年つってね、新語流行語大賞みたいなやれたらいいなと思うんですけどもね、まあちょっと事前に、まあ、休みもあるからね、ただ MacBook と引っ越し次第っていうのはちょっとありますけどもね、であとその辺に関しては掲示板の方でですね、パルナイトの名物語録っていうスレッドがあります。最近結構こちらねまとめてくださっている方がね多々いらっしゃいまして、笑ってますね。これ見て結構笑ってますんで、よかったらこれをね見ていただいて、まあそれこそ皆様から2016年の一番の名言ってこれじゃないっていうのがもしあれば、来週ちょっとお便りいただけたらそれをちょっとね元に、なんかベスト3ぐらいをね決めていけたらなと思ってますんで、まあ結構今年もいろんなねわけわかんないこと言ってましたからね、まあ、いろんな超絶理論があったと思いますんで、まあその辺は今回まあ結構良かったかなと思いますんでね、まあちょっと来週ね年明けお話できたらなとちょっと思っておりますと。まああとはね本当に読みたいお便りすげー多いんですが、すんませんね読めない多い、ありがたい話なんですがね、ちょっとね喋りたいことはね控えましょう、もう今日 MacBook の話で1時間ぐらい喋ったもんね、でもそのぐらい悩んでいたんですということでございますんでね、まあその辺はもう来年からはね、もう俺からは喋んないね、もうお便りにね 回答してるだけのそういうラジオにねなっていく気はしますけどもね。まあそんなとはいえあのお便りをねちょっと控えてくださいとかそういう話じゃないんで、あのじゃお便り全部目は通しているんでね、その中から本当にねもう厳選してご紹介するしかないかなと思いますんで、お便りの厳選に関してはね新しく買う MacBook の方でさせていただきたいと思いますんでね、買ったらねちゃんと構成も考えたいと思います。いうことでね、今年も一年ねまあいろいろとありましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。また来年2017年ね1月1日の放送でねお会いできればと思っております。まあそんなわけでね、今年もねまあいろいろとお世話になりましたと、また来年ねいいね年を迎えられるようにね、まあ皆様のね、これからのますますのご発展をね、ちょっとお祈りしておりますんで、まあそんなわけで今日もね長い間お時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。